父の日おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は父の日歓迎礼拝においでくださりありがとうございます。皆さんを心から歓迎いたします。歓迎礼拝と言いますと、普段からは歓迎してないように聞こえてしまいますけど、いつも皆さんを歓迎しております。しかし今日は特別に、どなたでも分かりやすい聖書の御言葉を通して、お一人お一人を歓迎したいと思っております。父の日とついてますが、お父さんだけではなく、お父さんもお母さんもまた全ての人に対して開かれた礼拝であります。今朝は、どなたかから誘われてこの歓迎礼拝に来られた方もおられると思います。多くの方は初めて教会に来ると警戒心を持たれる方が多くあります。ある先生がこういうふうに言ってました。時々教会に入ったら信者にさせられるんじゃないかと警戒される方がいますが、大丈夫です。私たちが車庫に入っても車にはならないのと同じように教会に入ったぐらいじゃ信者にはならないんで安心してくださいと言われていました。神社は参拝に行っただけでもそこの信者の数に数えられます。しかし教会では礼拝に出席しただけでは信者にはなりません。お寺は墓参りに行かなくてもお墓があるというだけで檀家となりますが、教会では礼拝に来ても信仰を持たなければ無理やり教会にさせられることはありません。教会では信仰というものを大切にしています。先ほど読まれました聖書には信仰は聞くことから始まると言われていました。今日私たちはこのキリスト教の信仰について話を聞きたいと願っています。改めまして、このキリスト教の信仰とは聞くということから始まるということをまずはじめにお話ししたいと思います。よく日本では信仰は行いと言われています。以前ラジオで、高野山で長年修行を積んできたお坊さんの話を聞いたことがあります。高野山が運営しているラジオ番組で、ハイボーズっていうラジオ番組があるんです。ご存知でしょうか。まあ、ハイボーズにかけてハイボーズっていうラジオ番組なんですけど、結構人気のあるラジオ番組なんです。高野山のお坊さんが、話をします。そこでお話をしていた方は、高野山にツアーで来る方のコーディネートをしている方でした。その方は何年も高野山でこれまで修行してきたのに救いの確信が得られているかというと、まだ救いというものがよくわからないと言っていました。むしろ最近仕事が忙しいので修行もあまりできていない。救いについては老後また修行してゆっくり考えたいというようなことを話しておられました。まあ、多忙な現代人でありますが、僧侶までが最近仕事が忙しいからという時代になりました。そしてこれまでずっと高野山で、まあ日本のですね、最高のこう修行場と言われている高野山でずっと修行してきた僧侶でも自分は救われているのかどうかわからないと告白したんです。で、そのラジオの終わりには、皆さんも高野山で修行してみてはいかがですかって彼は宣伝しているんです。なんか矛盾していると思わないでしょうか。また最近、パワースポットと呼ばれる場所に行く人が増えています。まあ、これもある意味行いです。行くだけで何かご利益があると考えられています。で、たまに教会に来た人も初めて礼拝に来てくださった方が、今日は礼拝に出席できて心が洗われた気がしますと話してくださるのですが、それは心が洗われた気がするだけで、残念ながら礼拝に出席しただけでは心の罪は洗い流されません。まあ、そういう方に限って説教中に居眠りをしていたりするんですけど、すごい方はカトリック教会などのこの立派な回廊に入って、そこを見学しただけで いやー、心が現れますね、なんてこう言われたりするんです。その人にとっては、厳粛な雰囲気や立派な建物が心を洗い流してくれると感じるようです。で、心が現れるというのは、だいぶその人の主観が入ってきます。で、しかしたまに説教を聞いた方が、今日は良いお話が聞けて心が現れましたと感想を言ってくださることがあります。で、大半は社交辞令なのですが、しかし信仰は聞くことから始まるというのはそういうことだと思うんです。聖書の言葉を聞いて自分の罪が示され、心が探られる思いがする。そういうところから信仰というのは始まっていきます。聖書は、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと教えています。つまりキリスト教の信仰とは、キリストについての教え、キリストについての御言葉を聞くことから始まるのです。はじめは聞いているうちに、半信半疑で聞いていたことが、少しずつこれは本当かもしれないと興味が湧いていくのです。ですから、今日聞いている皆さんは信仰の入り口まで来ているのです。では、キリストへの信仰とはどういうものなのでしょうか。それは、キリストを信じるということです。キリストの何を信じているのでしょうか。キリストが罪のために死なれたことです。聖書は、キリストは私たちの罪のために死なれたと教えています。私たちの組では毎年毎年、12月25日にはクリスマスのお祝いをします。キリストの誕生日と知っていても、知っていなくても、クリスマスをお祝いします。神も仏も信じないと言っていた私の父も、毎年クリスマスはお酒を飲んでお祝いしていました。今では神社の神主の家庭でも、お寺の住職の家でもクリスマスをすると言います。時々こんなことを言う方がいます。教会さんでもクリスマスをやるんですか？あるいは、クリスマスは教会はお休みですか？と聞かれたこともあります。で、クリスマスは今から2000年前に誕生したイエス・キリストの誕生日で、全世界で今でもお祝いされています。で、考えれば不思議な話です。会ったことのない人の誕生日を皆お祝いしているからです。で、このイエス・キリストという人が過去に存在していたということを信じるのが信仰なのでしょうか。残念ながら、キリストが存在していたことを信じることは信仰ではありません。単なる事実確認に過ぎないのです。時々、イエス・キリストなんて架空の人物だとか、キリストなんて本当はいなかったんだと言われる方がおられます。で、実際に一昔前の日本にはそのように考える方も大勢いました。しかし、イエス・キリストという人が実際にいたということは、世界が認めている歴史的な事実です。どれだけの事実かと言いますと、日本には戦国時代に織田信長という武将がいたというぐらいの事実です。皆様見たことも会ったこともない人物を信じています。私は織田信長には会ったことがないから信じない。そんな人はいなかったと言ったら、学校で何を勉強してきたのかと言われてしまいます。織田信長は今から約500年前の日本に実在した戦国武将であるというのは、様々な文献や言い伝え、そして歴史的証拠によってそれが証明されています。それと同じように、イエス・キリストという人物が今から2000年前のイスラエルに存在したというのは疑いようのない事実です。NHK の大河ドラマにもなった真田丸というのは架空の人物だったと言われています。牛若丸と弁慶のあの弁慶も実在したという歴史的証拠が少ないと言われています。しかしイエス・キリストという人が実在したというのは歴史が認める確かな事実です。このことはもはや信じる信じないという信仰の問題ではありません。 織田信長という人が本能寺の変で死んだというのも歴史的事実です。そしてイエス・キリストというお方が十字架にかけられて死なれたということも歴史的事実です。なぜ家臣の明智光秀が謀反を起こし、信長を襲撃したのかというのには諸説があります。それと同じように、イエス・キリストがなぜ十字架にかけられたのかについても様々なことが言われています。このイエス・キリストの十字架は何のためだったのかというのが信仰の問題なのです。今日覚えていただきたいことは、イエス・キリストは私の罪のために十字架に死なれたということです。このことを信じるのが信仰です。聖書は、主イエスは私たちの罪のために死に渡されたと教えています。では、この罪とは何なのでしょうか？今の世の中は、共謀罪とか特定秘密保護法という言葉が飛び交っていますが、様々な法律が次々と作られ、これまでは大丈夫だったことが新たに罪として定められ罰せられるようになる世の中です。戦時中に逆戻りしたとも言われていますが、罪の概念が国の指導者によって簡単に曲げられていく時代です。改めて罪とは何なのでしょうか。こんなお話があります。ある母親に二人の結婚しているお子さんがいました。一人は息子で東京に暮らしています。もう一人は娘で大阪に暮らしていました。その母親がある時、息子夫婦のところに田舎から遊びに行った時の話です。息子の家で夕飯を一緒に食べました。その時のメニューはなんと自分の大好きな鍋料理だったそうです。なんて気の利くお嫁さんだろうと母親は喜んでいたそうです。ところが食事が終わった時のことです。食事が終わると息子のお嫁さんはなんと片付けもしないでテレビを見ながらソファーにゴロンと寝転んで洋画劇場を見始めたそうです。そしてお嫁さんはお母さんも一緒に見ましょうよと誘ってきたのです。洋画劇場もいいけど、食べた後の食器の片付けはどうなるのかと思っていたら、なんと自分の息子が一人でやっているんです。なぜかというと、息子夫婦は共働きなので、家事を分担していて、今日は息子が食器を洗う当番だったようです。しかし、母親としては自分の息子が食器洗いをさせられている姿を見て、内心穏やかではいられなかったそうです。夫に食器洗いをさせて、自分はソファーで寝転びながらテレビを見ているとは、なんてだらしない嫁なんだと思って、田舎に帰って嫁の悪口をいっぱい言ったそうです。ところが、しばらくして今度は母親が大阪の娘夫婦の家に遊びに行った時のことです。娘の家で夕食を一緒に食べました。その時のメニューはなんと、自分の大好きな鍋料理だったそうです。さすが娘は私のことをよく知っていると喜んだそうです。ところが食事が終わった時のことです。食事が終わると娘はなんと片付けもしないでテレビを見ながらソファーにゴロンと寝転んで邦画劇場を見始めたそうです。食べた後の食器の片付けはどうなるのかと思っていたらなんと娘婿が一人でやっているんです。なぜかというと、娘夫婦も共働きなので、家事を分担していて、今日は娘婿の当番だったようです。山のように積み上がった食器を黙々と洗っている娘婿の姿を見た母親は、これには喜んで、なんてできた人だろうと感心したそうです。そして、田舎に帰って今度はその娘婿の自慢話を皆にしたそうです。ところが、それを聞いた人たちが、口々に言ったそうです。ちょっとそれおかしいと思わない？二つの家庭とも夫が皿洗いをしているという点では全く同じなのです。ただ自分の子がしてもらう皿洗いは良くて、自分の子がさせられる皿洗いは悪いとなるんです。二人とも同じことをやっているのにです。身内がしてもらうことは善となり、身内がさせられていることは悪となってしまうんです。 この母親は身内か身内じゃないかで善悪の基準が分かれているのです。つまり自分が中心になって物事の判断基準が決まってしまうというのです。人間というのは自分を中心に考えているうちは自分のうちにある罪が分からないのです。私たちの罪の基準は誰が決めるのでしょうか？自分が決めるのでしょうか？国家が決めるのでしょうか？国の法律は国家が決めます。戦時中は天皇陛下が荒人神とされ、天皇を拝まなければ罪に定められ罰せられました。しかし戦争に負けた時、天皇は人間宣言しました。罪というのはその時その時の人間の都合によって自分たちの利益のために人間が決めていくものではありません。いつの時代もどんな状況でも決して価値基準の変わらない絶対のお方が決めるのです。それは人間ではなく神様です。そして神の言葉である聖書に変わらない価値基準があります。そしてそれは死んだ後に神の国に入れていくための、神の国に入れていただくための神の国の基準となるんです。生まれてから死ぬまで、自分は大きな犯罪も犯さずに生きてきたという方も、自分は神の前に潔白だと言える人は一人もいません。聖書は、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いていると言い、そればかりか、罪は犯していないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのですと教えています。私たちは誰もが神の前には罪ある存在です。ですから、その罪を清算しなければならない時がやがて来るのです。聖書には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが決まっているとあります。誰がこの神の裁きから私たちを救ってくれることができるのでしょうか。自力救済という言葉がありますが、自分の力で自分を救うのでしょうか。また、多くの人が考えているように、良い行いや修行を積むことによって自分を救うことができるのでしょうか。仏教では仏が信仰されていますが、釈迦の次にこの世に出る仏だと言われている弥勒菩薩は未だに仏となるための修行中だそうです。仏教の教えではあと56億7000万年の修行を積まないと弥勒菩薩は仏にはなれずにこの世にはやってこれないそうです。しかしイエス・キリストは私たちを救うためにはるか2000年前にこの世界にやってきてくださり、私たちの罪の許しのために十字架にかかって神の罰を受けて死んでくださいました。もうすでに私たちの罪のあがない、そして救いがこのイエス・キリストによって2000年前に完成しているのです。あとは私たちがこのことを信仰を持って受け取るだけです。これが唯一神が求める救いの方法です。人間が考え出した方法では人は救われないのです。人間がいくら善行を積んでも罪ある人間の行いでは人の罪は許されないのです。今年は宗教改革500年の記念の年にあたりますが、宗教改革者のマルティン・ルターはもともとはこの行いによって救いを得ようとしていた人でした。彼は若き日に激しい雷雨に打たれるという経験をします。あまりの雷の激しさに死をも予感したルターは恐怖に怯えて祈ります。もし自分の命が助かったら修道士になります。彼は雷雨の中に神の裁きの恐ろしさを見たとも言われています。そして助かった彼はそれがきっかけとなって大学を辞め修道士になるのです。修道院では厳しい修行を積んで一生懸命精進したそうです。修道院の塔の階段を膝をついて祈りながら一段一段登っていく修行やあらゆる難行苦行を重ねていきました。しかしそれらはルターの心を一切軽くすることができませんでした。 良い行いをしたり、苦行を成し遂げた後は、達成感や満足感が得られます。しかしそれは一時的なもので、すぐに不安がやってきます。根本的な罪の解決にはなっていなかったからです。ルターは常にこの罪の意識に苦しみ、神の裁きに対する恐怖と葛藤の日々が続いたと言います。しかしついに彼に転機が訪れます。かいつまんで話しますと、ルターは聖書の御言葉を通して、キリストについての御言葉によって、改めて信仰とは何か、救いとは何なのかということを教えられるのです。彼の人生にとって、神の前に義とされるということが大きな課題でした。神の前に義とされるというのは、神の前に全く罪のない、潔白な状態で立つということです。先ほども話にありましたように、誰一人神の前に潔白でいられる人などいません。そのままでは天国に入れていただける人もいません。皆罪があるからです。いくら苦行を積んでも根本解決にはなりませんでした。では、この罪はどこから来るのでしょうか。私たちの心から来るものです。しかしその罪ある心を問題とせず、多くの人は行いだけに目を留め、良い行いをすることに救いを求めます。しかし、罪ある心を問題としない人間の善行は、ザルで水をすくうようなものであります。罪ある自分の善行では、自分の罪を洗い流せないからです。ですから神は、イエス・キリストを十字架にかけることによって、その流された血潮によって、私たちの心の罪を洗い流してくださるのです。そしてそのことによって、神の前に潔白となった人間を救ってくださるのです。救いの方法は、人間が決めるのではなく、神が決めてくださるのです。神が決めた方法でなければ、人は救われないのです。神の求める善行、良い行いというのは、イエス・キリストの十字架だったのです。私たちは自分のうちにある罪を認め、イエス・キリストは私の罪のために十字架に死んでくださった。このことを信じるのが信仰です。そして神は、このイエス・キリストを死から蘇らせてくださいました。キリストの十字架だけでなく、死からの復活をも信じるのが信仰です。ローマ4章24節25節には次のように書かれています。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。私たちは自らの罪によって神の前には潔白とは認められませんが、キリストの十字架によって罪を洗われ、キリストが復活されたことによって私たちも潔白としていただけると聖書は語ります。このことを信じる信仰によって私たちは救いをいただくことができるのです。そしてキリストが死から復活されたように私たちも将来死から復活して天の御国に入れていただき、そこで永遠の命に生きることが許されているんです。今朝は信仰は聞くことからと題してお話をさせていただきました。最後に一つの詩を読ませていただきたいと思います。星野富弘さんという方の、竹という詩です。竹が割れた、こらえにこらえて倒れた。しかし竹を、その時お前が共に苦しむ仲間たちの背の雪を払い落としながら倒れていったのを私は見ていたよ。ほら、倒れているお前の上にあんなにたくさんの仲間が起き上がっている。聖書は、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びますとも教えています。 星野富弘さんの詩も聖書の言葉もキリストのことを語っています。イエス・キリストの十字架の死という神の前の良い行いにより、私たち信じる者のすべてが神の前に罪許されて天国に迎え入れられ、永遠の命をいただくことができるのです。私たちにとって信仰というのは、このイエス・キリストこそ私たちの救い主であるということ、そしてイエス・キリストこそ私たちの信じる神様であるということを受け止めることです。今日御言葉を聞いた皆さんは信仰の入り口まで来ています。語られたキリストについての御言葉を受け止め、目の前に開かれた救いの道をどうぞ進んでください。心からお勧めします。それではお祈りいたします。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。愛する天の父なる神様、キリストについての御言葉をありがとうございます。私たちの心に神様の言葉が語られていますことを信じて感謝いたします。どうぞ私たちがあなたからの救いの方法を通してイエス・キリストを信じ、その十字架を通して罪を許され、あなたのおられる天の御国へと受け入れられるものとして潔白な人生を歩むことができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。